改めまして、今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました。今日はですね、人生の勝利者というタイトルで、しばらく聖書からご一緒に考えてみたいと思っております。さてですね、勝利者というと、真っ先に思い浮かぶのは、陸上競技かなと思うんですね。折しも今週からですね、フランスはパリにいて、33回目のオリンピックが始まろうとしております。皆さんもテレビやですね、ネットや新聞などあちこちで報じられておりますから、ご存知のことと思います。このオリンピック、最近はですね、商業化が著しく進んできた面がありまして、あまりアスリートにとって最適とは言えない猛暑の夏にですね、あえて行われると。ちょっとね、いろいろ矛盾も出てきているわけではありますけれども、しかし今日皆さんとご一緒に振り返りたいのは、このオリンピックはまだアマチュアの祭典であったですね、古き良き時代のお話であります。今からちょうど100年前の1924年、第8回のオリンピックが今回と同じパリで行われました。開会式はですね、5月4日で、閉会式は7月27日、80日以上もですね、やっていたんですね。でしかし、暑くなる前に全部終わってしまうわけですから、選手にとってはまさに理想的だったかと思いますが、このパリ、100年前の1924年のパリオリンピックでは、後々まで語り継がれることになる一つのドラマが生まれました。その主人公となったのは、イギリス選手団の一人のエリック・リデルという短距離走の選手であります。エリック・リデルはですね、中国への宣教師であったお父さんのもとに生まれまして、そして学校に通うためにイギリスに戻りました。ですから、年に数回両親と会う、ね、そういう生活を子供の頃から大人になるまでしていたわけであります。でこのリデルはですね、エディンバラ大学というところに入学しますけれども、そこでスポーツ選手としての素質に目覚めまして、まずラグビー選手として国際大会に出場するほどになっていきます。で足が速いということで、やがては陸上選手としても頭角を現していきまして、ついに22歳の時にパリオリンピックのイギリス代表に選ばれたわけであります。周りの人々がですね、良かった良かったと言って祝福する。その祝福とは裏腹に、リーデルには一つの悩みがありましたが、それは最も華々しい種目である100メートル走の予選が日曜日に行われるということでした。それは何が問題なんですかと。そういうふうに感じる方も多いかと思いますけれども、リーデルは父親の影響もあって、敬虔なクリスチャンとして歩んでおりました。でその熱心はですね、大学を卒業した後は、自分も中国に戻って、中国の人々にキリスト教を伝える宣教師として生きていこうとね、決意するほどだったわけであります。でそういうリデルですから、常々彼は周りの人にですね、安息日を大切にするんだよと、つまり日曜日を大切にするんだよとこう教えていたわけですね、子供たちに。安息日には、というのは神様を礼拝する、神を覚える日なんだよと。だから、それをないがしろにするんじゃないよ。人々にそのように伝えて、それが彼の信念でありました。その自分がですね、自ら安息日を破って、礼拝によりもレースの方を優先する。それは神様の前に申し訳が立たないんだな。立たないんじゃないかと。リデルはそう考えて悩むわけでありまして、最終的には一つの決断を下す。それは、100メートル走は棄権するということでした。で、この衝撃的な決断はですね、瞬く間に代表チームに伝わりまして、 そしてイギリス陸上連盟の首脳に伝わりまして、そして王室にまで届くというですね、大騒ぎになる。で、ほどなくしてですね、多くの人々がリーデルのところに来てですね、入れ替わり立ち替わりやってきて、リーデルを説得しようと試みるんですね。リーデル、レースに出て優勝すれば、あなたの言っているその神の栄光を表すことになるんじゃないのか？あるいは、国の代表なんだから国に対する忠誠も大事だろう。それはどうなるんだい？あるいはまた、信念も大切だけれども、柔軟さというのも必要じゃないの？まあ、などなどですね。もっともらしく聞こえるものばかりでありまして。まあ、しかしながら、それでもリーデルの決意は揺るがなかったんですね。自分が走るのは神の栄光を表すためだと。その自分が神ではなくレースの方を第一とするとなれば、仮にそれで優勝したとしても、その優勝に何の価値があるだろうかと。それがリデルの信念だったわけです。代表チームに重々しい雰囲気がですね、流れ始めたときに、400メートル走に出場する予定だった一人の選手が自分の枠をリデルに譲ると、そう申し出る。まあ、この変更はですね、誰もが了解するところになりまして、最終的にリデルは400メートル走への出場を決断したわけであります。もともとリデルはですね、100メートルの選手でありますから、400メートルではね、誰も優勝するなんて思っていなかったんですよね。ところが、レースになりますと、彼は下馬評を覆すですね、快走を見せまして、優勝したそうですね。で、しかもその優勝の時の記録は、当時のですね、400メートルの世界新記録であったと。で、このように彼は信念を貫きつつも、与えられたレースの機会には全力で取り組んだ。まあそういうリデルの姿は多くの人々から尊敬を集めまして、彼は祝福されて国に帰ってきました。まあ、この一連の出来事をですね、描いた映画がアカデミー賞を受賞した炎のランナーという映画でありまして、これは中で詳しく書かれていますから、皆さんもご覧になったことがあるかもしれません。今なお多くの人々に感動を与えております。81年、古い映画なんですけれども、Amazon プライムなどでですね、見ることできますので、皆さんもよかったらぜひご覧いただければと思っておりますが、さあ、こうして陸上競技で活躍したリーデルでありましたけれども、その1年後に彼はですね、かねてから決意していた通りに、中国の奥地の方にですね、キリスト教の伝道師として向かうという決意を固めて、そしてそれを実行に移すんですね。で、実際に彼が向かったのは中国の北部の天津というところ。そして、さらに奥の河北省の非常に貧しい地域で、極貧の地域であったそうですね。そこで18年間宣教師として使える中で、彼は教師として学校で子供たちを教える。そして日曜日には、教会で日曜学校の校長として使えたわけであります。しかしながら、だんだんとですね、国際情勢悪化していきまして、1943年になると、日本軍がですね、中国に侵略するわけであります。そして、リデルが住んでいる町も非常に危険な状態になる。そこで彼は妻とですね、娘をイギリスに送り返して、自分だけは中国に残るという決断をいたします。ギリギリの状況になっても、彼は中国の人々を見捨てない、そういう志を持っていました。まあ、しかし、この決断の上にですね、これ、リデルは痛みを経験することになるわけでありますが、それは日本軍にですね、捕らえられて捕虜として収容所に入れられてしまうということであります。で、この収容所でしかしですね、リデルはリーダー的な存在として収容された人々を一つにしようと奔走いたします。また、学校のですね、先生であったという経歴を生かして子供たちにですね、優しく接して、子供たちからはエリックおじさんとこう慕われるようになった。まあ、しかしながら、収容所ですから、衛生環境や食べ物の環境は悪いですね。そして日本軍がだんだん敗色濃厚になると、 もう捕虜にですね、与える食べ物はない。ということで、どんどん栄養状態も悪化して、ストレスも大きいわけであります。徐々にリデレは体調を崩していきまして、そして、戦争がですね、終わるわずか5ヶ月前、この囚者は解放されるわずか5ヶ月前の1945年の2月に、脳腫瘍のため、収容所で命を落とすことになりました。まだ43歳の若さでした。彼が亡くなった時に、収容所はですね、呆然とした雰囲気になったそうです。特に若い人たちが大きく落胆し、激しく落胆したと。そのことが知られています。最後までキリスト者としての生き方を彼は貫いて、異国の地で異国の人々のために人生を捧げたリデルでありました。今週からですね、パリオリンピックが始まると先ほど申し上げましたけれども、そのちょうど100年前にですね、同じパリの地で行われたオリンピックで、こういうドラマがあったということは、何かこうですね、私にとって不思議な導きだなぁとこう感じられるわけです。そこで今日はですね、改めてこのリデルという人の人生について思いを巡らしてみたいなと思うんですね。皆さんは、リデルの人生を振り返ってどのようにお感じになったでしょうか。特にあの100メートル制の出場をですね、安息日だからといって辞退した。その決断についてはどのように思われるでしょうか。まあ、いろいろな受け止め方があるなと思うんですけれども、例えば代表的なのはね、いや、それはもったいないことをしたよね、と。出場して金メダルを取っていれば、歴史に名を残せたのにね。まあ、そうお感じになった方も多いかと思うんですね。まあ、確かにそうですよね。100メートル走に比べると、400メートル走っていうのはですね、だいぶ知名度が落ちますよね。まあ、皆さんもですね、オリンピックの100メートルの金メダリストってなんとなく覚えてますよね。まあ、昔カール・ルイスとかね、いましたし、アサファ・パウエルとかですね。まあそういう名前、なんとなく外国人でも覚えてますが、400メートルとか800メートルの選手と言われるとですね、うーんってね、陸上に関心がある人はまあスラスラいると思うんですけど、一般の方は400メートルの選手、うーんってね、違いがありますね。ですから、リデルの決断というのはね、そうすると、やはり、まあ、対局を見ないね、一時の感情だけで判断したということになってしまうのでしょうか。まあ、必ずしもそうではないなぁと思うんですね。というのは、もしリデルが100メートル走に出場して優勝していたとしたらですね、100年経った現在ですね、彼の名前はこんなに覚えられていたでしょうか。いや、おそらく間違いなく忘れられて、オリンピック記録本のですね、一行にですね、名前が小さく載っているっていう、そういう状態になったと思うんですよね。もし出場して優勝していたとしてもですね。ところが、しかし実際彼の人生は映画になり、そしてこの映画のテーマ曲っていうのはですね、至るところで使われていまして、その度に人々のですね、記憶に蘇っているわけであります。で、思い出すんですね。あの良き、古き良き時代に、リデルっていう人がいたんだよね。みんな、その都度思い出すんですね。で、そうすると、不思議なんですけども、むしろリデルは100メートル走を辞退したことのゆえに、100メートルを優勝するよりも圧倒的に深いですね、記憶を人々の心に残し続けているということです。で、こうなるとですね、ある疑問が湧いてくるんですが、一体勝利っていうのは何なんだろうかということですよね。今日、ぜひ皆さんにお伺いしてみたい問いがありますが、それは、皆さんは、勝利というものをどのように定義なさるでしょうか。何が勝利だと言えるでしょうか。ある人は、いや、それはね、たくさんの賞金をもらうことですよ、と。そう言うかもしれません。まあ確かに10億円のですね、賞金がかかったレースで優勝した選手っていうのはですね、 それは勝利者かもしれませんね。では、小さな小学校の、田舎の小学校の運動会で一着になり、笑顔でいっぱいの子供は、勝者ではないのか。賞金がない。違う気がしますね。そうすると別の人は、いや、勝利というのはですね、多くの人に称賛されて脚光を浴びることですよ。それが勝利ですよ。というかもしれません。では、甲子園の決勝で優勝してですね、あの拳を突き上げてやったという投手は勝利者だけれども、誰も観客のいない地方大会の一回戦で、生まれて初めて勝った。嬉し涙を流している投手は敗者なのでしょうか。いや、それも違うでしょう。すると、また別の人はこう言うかもしれませんね。いや、違いますよ。勝利っていうのはですね、人々の記憶に残り続けるということですよ。それが勝利ですよ。お金とか、ね、そういうことではない。記憶に残るということだと。もしそうだとするとですね、レースで優勝したことによってではなく、レースに出ないことによって、100年後も人々の記憶に残り続けているリデルという人は、もしかすると誰よりも勝利者だということになるわけです。で、そうするとですね、そもそもレースの意味とは一体何なのかと、そういうことになってくるんではないでしょうか。私がですね、このことを深く考える機会が先日あったわけでありますけれども、それは教会の集会でですね、ビデオを見たんですね。そこにある女性のスポーツ選手の方が登場しておりました。その方の鈴木まどかさんという方でありまして。この方は子供の頃から走ることが大好きだったそうです。で、陸上クラブに入りまして、いろんなところをこう回りながらレースをしていく中でメキメキと成長していきまして、そして思春期の頃にはもう国内有数の選手になったそうです。国体に出る、実業大駅伝に出る、国際大会に出て活躍する、新聞に載る。まあそういう日々でありましたけれども、彼女はその時期に大きな問題を抱えていたそうですが、それは何かというと、勝利に次ぐ勝利。その続く中でですね、もっと早く、もっと身軽にというね、脅迫観念のようなものが出てきてしまって、摂食障害になってしまったんだそうです。で、最悪の時期にはですね、毎日こう下剤を一瓶丸々飲んで、食べたものを全部ですね、出す。そしてまた食べる。そういう日々だったそうです。まあ、しかし、栄養が絶対的に足りていないため、疲労骨折をしてしまう。競技を続けられなくなってしまうそうです。しまったそうです。いつの間にかですね、レースに勝つことによってしか自分の価値を見出せないという状態になっていた彼女はですね、走れなくなってしまった自分は無価値な存在なんだという感覚に苛まれて苦しみます。もう生きている価値なんてないんではないか。死という言葉が頭によぎる中で、惨めな姿を誰にも見られたくない。私のことを誰も知らない土地に行きたいと。カナダに行ったそうですけれども、しかし、摂食障害は治りませんでした。転機となったのはですね、この今の横のご主人をですね、コーチとして指導している中で、コーチとして使命感から選手のことを知らないといけないと。で、この彼が通っている教会に足を踏み入れたことだったというんですね。彼女は教会にその教会に入った瞬間から涙が止まらなかったそうです。それまでどれだけ埋めようとしても決して埋めることのできなかった心の空洞があった。レースで勝つことによって埋めようとした。お酒を飲むことによって埋めようとした。異性によって埋めようとした。どれによっても埋めることのできなかったぽっかりと空いたその心の空洞が埋められていくのを感じた。2時間ほど涙が止まらずに泣いてしまったそうですね。それが彼女にとって神というお方を意識した瞬間だったそうです。で、その後彼女は15年間も患っていた摂食障害が癒されて、初めて生きていてよかった。 思える瞬間だったとおっしゃっていました。その後、二人はですね、結婚して洗礼を受けて、ご夫妻でスポーツを通して、神様の愛を伝えるアスリートチャーチという活動をですね、今はお二人で行っているそうでありました。このまどかさん、鈴木まどかさんのですね、姿を見ていると、私はあることを強く感じられたんでありますけれども、それはですね、世の中で、これが勝利ですよ、ともてはやされているものはですね、こうすべからく、こう、麻薬のような性質があるんだな、ということなんですね。オリンピックのような大舞台で金メダルを取るということはですね、強烈な快感が伴いますよね。自分は世界で一番なんだっていう誇らしい気持ちになりますし、もう何万という群衆がですね、万来の拍手と笑顔でですね、迎えてくれるわけですよ。そして、強力なスポットライトがですね、照らされて、自分だけを照らしていて、そして、パッパクパーッとファンファーレが鳴り響いてですね、そして、ずっしりと重い金のですね、メダルを首にかけてもらい、月桂樹のですね、冠を被らせてもらう。もうすべてが華やかで、うっとりとするような時間だと思います。しかし、でありますが、その栄光の時間は永久ではないということです。表彰式が終わると観客は席を立ちます。スポットライトはバシャンバシャンバシャンと消えていき、表彰台は片付けられ、後に残るのは静まり返った薄暗い会場だけです。そうして自宅に帰ってくると、そこにあるのは以前と変わらない風景。何も変わってはいないんだな。そのギャップの大きさに、あまりのギャップの大きさに戸惑いを覚える。で、それがアスリートをしてですね、次の栄光を求めなくてはと駆り立てていくんですね。またあの快感を味わいたいと。まあ、それは言うなれば勝利中毒とも言うべき状態かなと思うんですね。で、そして、まどかさんがそうだったように、いつの間にかですね、勝ち続けること、勝つことによってしか自分の価値を見出せないという状態になってしまう。ある意味ではそれは勝利の奴隷にされている状態と言っても良いと思うんですね。実は炎のランナーの映画を見ていますと、そのようなですね、この映画にもそういう場面があります。リデルのライバルとしてですね、登場するエイブラムスというですね、選手であります。この方はユダヤ人でありましたので、差別に苦しんでいました。そして人々を見返してやろうと陸上に打ち込んでいくんです。彼にとってはですね、もう見返す手段は勝利しかない。勝利が絶対である。ですから彼はですね、ある時恋人にですね、自分が走っているのは勝つためなんだ。勝てないのなら走らないんだ。そのように語りますね。ところが彼は、このエイブラムスはリデルに負けてしまうんですね。呆然とした彼でありましたけれども、プロのコーチにですね、教わって再び速さを取り戻していきます。しかしながら、オリンピックをやってきて、決勝レースがやってきて、明日が100メートルの決勝であるという時にですね、彼はポツンと語るんですね。明日、僕はスタートラインに並び、10秒の間に自分の価値を証明するんだ。できるだろうか。負ける怖さは知っている。だが、今は勝つのが怖いんだ。私はこのセリフにですね、このエイブラムスの内なる葛藤を見たような思いがいたしました。彼はすでに負ける悔しさを知っておりました。でも、勝った後にやってくる虚しさの方が、負ける悔しさよりも何倍も厄介であるということを、エイブラムスは薄々感じ取っていたんでしょうね。というのは、勝てばまた次も勝たねばならない。負けた瞬間、価値は失われてしまう。そういう終わりのない苦痛に満ちた旅が自分の前に広がっているんだと。 まあ、トップ選手だからこそ彼はその過酷な現実に気づいていたんだと思うんですね。私はですね、このことこそがですね、リデルという人が他のアスリートと根本的に違っていた点だったなと思うんですね。リデルは世の中で勝利だと呼ばれているものは、実際には一時の栄光に過ぎないということに、初めから気づいていました。本当の栄光というのはそのような一瞬の輝きで、あとは消えてなくなってしまうようなものではないはずだ。そうではなくて、いつまでも変わることのない永遠なものであるはずだと、彼は考えていたんです。同時に彼はそのようなですね、一瞬でこうパッと現れて消えてしまう、そうでない永遠の栄光というのは、この世のどのようなものによっても決して得られないよなということも彼は知っていたんですね。なぜなら、この世のものってのは全て移り変わっていく。そして過ぎ去っていくからであります。この世には永遠というものはありませんね。もし永遠というものがあるとすれば、それはこの世のものではないものだろうと。リデルが安息日に100メートルに出場するということを辞退したのは、まさにそのためだったわけです。現代的な感覚で捉えますと、リデルっていうのはですね、ちょっと融通の効かない、なんかこう、狂信的な信者だったとかね。あるいは人が言うことも全然聞こうとしない、かたくなな、そういう頭の固い人だったというような印象を持つかもしれませんけれども、でも、そうではないと思うんですよね。それは、何をもって勝利とするのかというですね、基準が他の人とは根本的に違っていたというだけなんですよね。何をもって自分は勝利とするのか。先ほど皆さんは勝利とは何ですか？皆さん、勝利とは何だと定義しますかとお伺いしましたが、リデルにとっての勝利というのは人々の前で受けるですね、一瞬のこのパッ、そういうきらめきとしての栄光ではなくて、神様の前で受ける永遠の栄光だったということなんですよね。そのことを裏付けるように、彼はオリンピックで陸上選手としてのキャリアに区切りをつけて、中国の宣教師として渡ったと申し上げましたけれども、その渡った後にですね、ある時記者がですね、あなたはあれだけ素晴らしい陸上選手だったのに、引退してしまってね、その決断を後悔してませんかって尋ねたんだそうですよ。で、その時リデルはこのように答えたんだというんですよね。男としてそのことを時々考えるのは自然なことだ。でも私は今従事している働きに喜びを感じているんだ。隣人の命は他のことよりもはるかに大切なんだよ。こう答えたんだそうです。この言葉にですね、私は陸上選手として得た数々の栄光をね、全く考えもしないって、そのように言ったら嘘になるよね、ということですよね。時々考えるんだ。正直ですね。それ考えないと言ったら嘘になる。自然でしょ？考えるのは自然ですよ。と。でも同時にリデルは、その自分がそれを、やめたということを残念に思ったり、痛みとしてね、感じているわけではないんだということもはっきり伝わってきますよね。私はこれこそですね、本当の意味で勝利している人の姿だと思うんですよね。つまり、本当の勝利者というのは、自分の勝利というものをいつでも手放せる人のことを言うんだなと。それが本当の勝利者っていうんだなと。勝利者である自分っていうのは握って離さないぞって。絶対にこれを失ったら自分は負けなんだ、そうではなくて。いつでも自分の勝利をですね、手放せる。懐かしく思い返すけれども、それをいつでも私は手放せます。そういう人が本当の勝利者なんだなと思うんです。この世の栄光というのは確かに心地よいものですね。 それを追い求める、それ自体は悪いことではないと思うんです。実際、リデルっていうのはですね、走ることは私にとって喜びだと、神様はね、速い足を与えてくださったんだから。それを用いるということは私にとって喜びなんですってはっきり言ってます。ですから彼は一生懸命努力して節制してトレーニングに打ち込んだ。そして選手としての栄光をですね、手に入れました。しかし彼が決定的に異なっていたのは、そのようにして苦労して得た栄光をですね、いとも簡単に手放すことができたということですよね。何の未練も残さずに、指一本かけることなく、心から彼は自分の勝利をですね、手放すことができた。なぜリデルはそのように手放すことができたんでしょうか。実は、炎のランナーの映画の中で、リデルがですね、あの安息日に辞退した100メートル走の予選の日にね、彼は教会にいる。でそこで彼は聖書の一節を朗読している、そういう場面があるんですが、そこで朗読している箇所こそ、今日皆さんとご一緒に開きました、このイザヤ書の40章の28節から31節の言葉でありました。お読みいたします。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力は衰えず、歩いても疲れない。まあ、若さっていうのは力ですよね。でもどんなに若くてどんなに勢力に満ち溢れているように見えても、人は皆本当は弱いものでありますね。永遠に勝ち続ける、勝利し続けられる、そういう人は一人もいません。どこかで限界が訪れて、そして挫折を味わっていきます。しかしもし人が他の人間から受けるですね、栄光ではなくて、神様から受ける栄光を待ち望んでいくのならば、そのような人の心にはですね、絶えずこう新しい力が湧き上がるようにして与えられていくっていうんですよね。もう泉がですね、湧き上がるようにしてですね、こんこんと尽きない栄光、泉が自分の心の中に与えられる。それは、わしがですね、翼に力を蓄えてですね、大空へバッとこう、舞い上がる姿に似ているんだとこう、この箇所は聖書は語っています。そして、わし、一度ですね、舞い上がったわしはですね、風を捉えて、そして、いつまでもですね、飛んでいることができます。まあ、そのように、神に心を向けて、神が与えてくださる永遠の栄光というものに心を向けて生きている人は、いつも、新しい力を内側からいただいて、そして歩み続けていくことができると聖書は約束しているわけであります。皆さんいかがでしょうか。今日ぜひ考えてみてほしいのです。それは、私は自分の人生においてどんな勝利を追い求めてきただろうかということです。何が自分にとって人生で勝利したと言える状態なんだろうか、ということですね。もし人からの評価ということが勝利であるとすればですね、もし私はダメなんだと劣等感に苛まれている人はですね、永遠に勝利できないんですよ。そうですよね。反対に自己肯定感がすごい高い人いますね。そういう人はもういつもあの人は勝利者であるけど、自分みたいなダメ人間はと思っている人はもういつも自分は勝利できないっていうことになってしまいますね。そうではないんですよね。なぜなら、あなたの価値を測るのはあなたではないからであります。親にとって子供の価値というのはですね、子供がいい子だから価値があるとかね。あるいは勉強がよくできるから、いい価値があると。そういうわけではないですよね。 親にとって子供の価値というのは、それが自分の子供だからですよ。自分の子供であるというだけで、そこにはです、その子には他のものには変えることのできない価値がありますよね。理屈じゃないですよね。何ができる、何ができる、できないとかそういう問題じゃない。自分の子だから。それだけでも変えがたい価値があります。同じように神様の目にも、あなたはかけがえのない価値を持つ存在として映っているわけであります。あなたが何ができるか、あるいはできないか、何を持っているか持っていないか、それは何の関係もないことです。もし私たちが、ですからこの神様にいつも心を向けていくとすれば、私たちはこの長い人生というですね、レースのゴールで勝利者としてテープを切ることができるのではないでしょうか。あなたは人との勝負に負けるということがあるかもしれません。あなたは自分で思い描いた通りの人生を歩んでは来なかったと感じていらっしゃるかもしれません。あの人と比べると自分は、あの人の意味はできなかったなと思っているかもしれません。けれども、そのようにして自分で自分の価値を決める。自分で自分を自分の人生の審判にするんではなくて、神様に思いを向ける。自分の人生を神という方に委ねていく。そうすると、人生のゴールにたどり着いたときには、あなたは勝利者だ。神様に言っていただくことができるようになるわけであります。リデルという人の人生はまさにそのようなものであったのではないでしょうか。今週からですね、オリンピックが始まりますが、しばらくの間、汗を流し必死で競技する選手たちの姿を、私たちはテレビやネットでですね、見ることになりますが、その姿を見るためにですね、リデルの姿を思い出したいと思うんですね。そして私は一体何を追い求めて、何を勝利として人生を歩んでいるんだろうか。神様の前に勝利するものとして生きていきたい。一時のですね、パッと現れて、そして消えていく栄光ではない。いつまでも朽ちることのない、永遠の栄光の勝利を与えてくださる、神という方に心寄せながら歩んでいこうではありませんか。ということを共にお祈りの時を申したいと思います。